お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は琉球大学病院第一外科の高槻光久先生をお迎えして、肝移植についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、先生、まあ、肝移植ということなんですけれども、はい、まず肝移植とはというところからお話しください。
はい、ですね、まあ、人は、肝臓がないと生きられないというかですね、まあ、心臓とか肺とかと一緒なんですね。心臓と肺が働かなかったらもう死んじゃって、皆さんすぐ想像できると思うんですけど、肝臓も同じで、まあ、いろんな原因で肝臓って悪くなるんですけど、まあ、皆さんに一番近いところともお酒なんですね。お酒とか、あと、ウイルス、C 型肝炎ウイルスとか B 型肝炎ウイルスとか聞かれたことがあるかもしれませんが、まあ、いろんな病気があります。自己免疫疾患って言って、自分を、まあ、リウマチなんかもそうなんですけど、あれはもう骨とか関節とかですけど、同じようなことが肝臓にも起こって、徐々に傷んできて、働かなくなるということになったら、で、まあ、肝臓の怖いところは、もう徐々に徐々に進んでいくので、うん、なかなか気づかないですね。
はい。
から、もうだいぶ進んでしまったら黄疸が出て、で、腹水という お腹に水が溜まってとかなったら、結構手遅れになってしまうことも割と多くて、うん、で、もちろん内科の先生が頑張ってですね、治療をして、それで、まあ、うまく戻ることもありますが、もう黄疸が出てそういう状況になったらなかなか戻らないと、うん、頑張って治療しても戻らないということになってしまうので、もうそのままほっといたらやっぱ死んでしまうということになるので、もうその肝臓は、まあ、言葉は悪いですけど、諦めてしまって、うん、もう取ってしまって、どこかから肝臓をいただいて、血管とかですね、胆管っていう胆汁の流れとかをつなぎ直して、また生き返らせるという治療が肝移植ということになります。
はい。先生、まあ、そうやって、まあ、肝臓はなかなか症状が出るまでに、ずっと我慢している臓器だというところで、気づかない。はい。だから最終的に、まあ治療的、まあ最終的な治療が肝移植ということになるんですよね。
ですね、そこがちょっと微妙というか、気づいた時にかなりも進行していることも多いので、うん、だから内科の先生が治療を始めてちょっとでもうまくいかないなとなった時には、うん、治療の選択肢の一つとして肝移植があるというふうに考えてもらったらいいと思うんですけどね、うん、最終手段と考えてしまうと、もう本当、いよいよ悪くなって、手術となると、もう患者さんかなりへばってる状態になってしまうので、手術がむしろ難しくなってくるんですね。だから、割ともう黄疸が出るまでの、ちょっと早いぐらいの段階で、治療の選択してそういうのがあるということはやっぱり意識してくれていいと思います。最終手段というよりは、もうちょっと手前のイメージだと思いますね。
わかりました。はい。ただその、まあ、どちらからか、肝臓をいただくというふうにお話をされていましたけれども、そうですね。はい。はい。それは、まあ、人間ですよね、もちろん。ね、
ただですね、人間で足りなくてですね、実は、豚とかですね、
はい、
マントヒヒとかですね、歴史的にはそういう動物からね、
はい、
肝臓移植したと例はあります。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
よく、他人の臓器だから、はいはい、こう、
まあもちろん、原則としてもちろん人なんですけど、
ね、
ただなかなかやっぱり足りなくてですね、今そこが世界中で問題になってて、なので、ただ、もちろん人です。人の肝臓をいただくというところですね。うん、
で、実際にでもこれって結局はドナーという言い方をしてよろしいですか？
そうですね、肝臓を上げる方ですね。
ですよね。はい、その、ドナー登録の方のみではないんですよね。
ですね、そこがちょっとまたややこしい話なんですけど、
はい、
ですね、肝移植、まあ私、肝移植の話をすると、
はい、
脳死の肝移植と生体肝移植って2種類あって、うん、で、生体肝移植というのは文字通り生きた人から肝臓をいただくんですね。
はい、
で、脳死肝移植というのは、脳が、いろんな原因でダメージを受けてしまって、うん、脳出血とか、交通事故とか、
うん、
ということで脳がダメージを受けたときに、もうその人はもう一応もう人としてはもう生きられないという判断されてしまうんですけど、うん、今医療が、かなり進歩してますので、 非常に言葉は悪いんですけど、首から下をですね、しばらく生かし続けることができるんですね、うん、技術的にはですね。
あ、はい。
人工呼吸を使ったりとか、心臓を助けるお薬を使ったりとかにして。うんうん、で、そういう方から、その方が生前に、臓器提供意思表示カードというのを、
うん、ありますよね。
ありますよね。はい、で、あれに、こうなったら提供したいということを、うん、もし宣言してくれてたら、うん、首から下のそれこそ心臓とか肺とか肝臓、腎臓、あと小腸とか膵臓とかも入ってくるんですけど、はい、そういうのをいただくというのが、これ脳死の移植、
うん、
ということなんですけど、生体は、ですね、文字通り生きた人からもなんですけど、その人ももちろん生きていかないといけないからですね。
ですね。
だから肝臓の場合は部分的に提供いただく、はい、ということになります。で、生体で可能な移植は肝臓以外に腎臓があるんですけど、主にやられてるのは。
はい、
で、腎臓の場合は2個あるから1個あげるんですね、
うん。
で、肝臓の場合は大きな一塊なんですけど、それを、まあ大体半分ぐらいかそれ以上かに割ってしまって、その部分を提供するということが可能なんですね、うんうん、
はい、
非常に特殊な臓器なんですけど、再生するという特徴があるので、
はい、
なんかそういう、ただ生体移植は、はっきり私がこの人を自分の肝臓を使って助けたいということを意思表示してくれている方しかもちろんできないという治療ではありますけど、ただその2種類あるということになると思います、う
ん、先生、多分まあ基本的にご家族からいただくということが、ね、多いんじゃないでしょうか、
はい、そこはもうきちっと日本ではルールを決めてて、
うん、
で親族に限るというふうにしてて、
うん、あ、そうなんですね、
はい、でそこはもう範囲もちゃんと決まってて、
うん、
決まっててとか、まあ、それぞれの施設でルールを決めてるんですけど、琉大では、六親等内の血族、または、はい、だ実際血のつながりのある方なら六親等、結構広いんですよ、孫の孫とかまで置ける、はい、で夫婦間を介した関係ならいわゆる姻族という形です、はい、だと三親等まで、
うん、
というふうに一応決めてます。それより外れてはいけないと一応ルールにしてますね。
あ、それはなぜですか。
それはですね、日本以外だと、うん、赤の他人でもいいってしてる国も実はあるんですよ、ボランティアとか、
はい、
あとただそこまですると、やっぱこう倫理的に問題が出てくるというか、
うん、売買的な感じです
か。そうそうそうです。金銭のやり取りが出てきたりとか、はい、そういうことがやっぱり出てくる可能性がありますので、うん、日本ではそこは非常に厳しくやってるということですね。
いや、ただ例えば恋人がとか、
うん、
ね、まだ結婚もしてないけれどもっていうところで助けたい
っていう、そこはですね、そこは施設によってルールが違う可能性ありますけど、はい、基本的には婚姻関係にあるというところがベースだと思います、
うん、じゃあ例えばですよ、そういう状態に、うん、まあ、彼氏彼女がなった場合に自分が助けたいと、
はい、
まあ、親族もいなくて、はい、身寄りもいなくてっていうところで、はい、なった時にもう婚姻関係を結んでしまう。
そういう例もありました、過去には。
やはりそうですよね。
はい、ありますあります、
うん、はい。それはもう許されるんですか、
ね、許されます。
うん、
許されます。もうそこは僕ら正直立ち入れない部分でもあるので、うん、一応それ前提で婚姻、まあ結果的にそうなったとしても、そこはもう二人で決めたことということになりますので、
うんうん、
一応現時点のルールは、はっきり婚姻関係にあるということを、我々はそういう条件にしてますね。
わ、うん、かりました。はい、まあ、そういう形で肝移植、まあ、ドナーという方提供いただく方たちからいただいて、で先生先ほど生体の時はまあ半分と再生するっていう肝臓すごいですね。
はい、はいはい、それは肝臓の非常に大きな特徴で、で、はい、大体さっき半分と言いましたけど、
うん、
ですね、体格の大きい人から小さい人にあげる場合は少なくて済むわけです
ね。いや、そうですね、確かに。
で生体肝移植というのはそもそも小さい子供さんを助けるところから始まったんですね、実は。
あ、そうです。そうなんですね。
はい、胆道閉鎖症という、もう、割と生まれつきの病気で、うん、
はい、
割と肝臓が早くダメになってしまう病気がありまして、うん、で、そういう方、まあ赤ちゃんですから、本当肝臓の小さい部分を上げれば済むので、
うんうん、
ただ、もともと肝移植が必要な病気ってやっぱ成人に多かったことですね、うん。で、成人の場合は昔は脳死の肝移植で肝臓全部いただくということでしか助けられなかったんですけど、うん、はい、ただなんとかして、やっぱ特に日本は脳死肝移植がなかなか進まない国ですので、うんうん、なんとかして生体肝移植で成人を助けられないかというところの発想から、割と肝臓を大きく取って提供するということがされたんですね。で、肝臓って実は、さっき大体半分と言いましたけど、肝臓の働きが正常であれば 70% までは取れるんですよ、安全に。
そうなんですね。そう
な
んです。
なので、ただ肝臓が赤の正常な場合ですね。なので、割と、成人から成人に肝臓を上げるということは、うん、できるんですね。で、うん、ただもらう方は逆になりますから、最低 30% は欲しいと、
うん、
だもう少し余裕を持って35%か 40% は欲しいという状況になるので、うん、そこでちょっとバランスを取るのが難しいケースはありますけど、うん、基本的には大人から大人へ生体間移植で肝臓を提供するということは、うん、できることが多いです、
うん、で実際にじゃあこう、まあ、それぞれ提供する側ももらう側もまだちっちゃい肝臓さんじゃないですか。それが実質、まあ、元の形に戻るまでにどれぐらいの期間がかかる、
はい、ですね。もう1ヶ月ぐらいで大体大きさは戻ってます。
うん、あ、1ヶ月
で？ 1 ヶ月ぐらいで。1ヶ月ぐらいで CT、CT の検査をしたら、
はい、
もう大体大きさ見たら、大きさは戻ってることが多いですね。働きも大体戻ってることが多いので、
はい、
なので、はっきりいつっていうのは言いにくいんですけど、もう数ヶ月、それかその3ヶ月ぐらいまでにはどちらとも大きさも働きも戻ってる。ということになります。
そうなんですね。
はい、それも肝臓の非常に大きな特徴ですね。
すごいですね。
はい。すごいんですよ。
すごいですね。働いてることもすごいけど、そのね、肝臓が持つこの再生能力っていうのも、はい、やっぱりそれだけ、まあ、人間の体に必要な臓器。
そうですね。
だということになるかとは思うんですけれどもね。で実際にまあこの肝移植対象となる病気、先生、まあ、話の中でいろいろおっしゃってましたけれども、はい、どういったものがありますか？
一番多いのは実は今アルコールなんですね、やっぱりね。
アルコール。
はい。で、うん、昔、ちょっと前までは、B 型肝炎とか C 型肝炎とか、うん、いわゆるウイルスの肝炎、昔輸血したとか、あと、ちょっと針で刺してしまったとか、そういう病気を持っている人に刺した針をちょっとまた刺してしまったとか、うん、まあ、注射器の使いましたからね、
うん。
そういうことで、B 型肝炎、C 型肝炎の肝硬変が以前まではちょっと多かったんですけど、はい、もうどちらもよく効く薬ができたので、それは割合として減ってきたんですけど、はい、逆に増えてきたのが、やっぱアルコール性の肝硬変と、うん、あと、いわゆるメタボ。
メタボ。
はい。メタボで脂肪肝、はい、肝臓に脂肪がついて脂肪肝って聞かれたことあると思うんですけど、うん、はい、その段階だとまた戻るんですけど、それほっといたら徐々にやっぱ肝臓が炎症を起こして、最終的には肝硬変になってしまって、移植しなきゃいけないというケースが、数として増えてるわけじゃないんですけど、割合としてはもうだいぶ増えてきてて、で、なので、今、だからお酒もみんな気づかないで楽しくどんどん飲んでると思うんですけど、気づかないうちにやっぱり黄疸が出てっていうケースが今、本当に急増してます。日本全体でも。
急増なんですね。
急増してます。はい。
先生でもまあ黄疸が出るまでなかなか症状が出ないというところで気づかないわけなんですけれども、はいはい、やっぱりいち早く気づくためにはやっぱりこの検診とかになってくるでしょうか。
そうですね、検診でしょうね、
うん、
で B 型肝炎とか C 型肝炎という場合はもう普段からウイルスを持ってるっていうのが分かってるから、はい、もう定期的に病院通うんですね、なんか割と見つけることが容易といえば容易なんですけど、アルコールってやっぱりもちろん元気な人が飲んでるわけですからなかなかそういうことに、もうはっきり言って、無頓着な人が多かったりしますから、だからもう気づいた時には手遅れっていうケースがやっぱ増えてるんだと思うんですけどね。
うん、先生、じゃあ、その、移植、なんだろう、移植して、ちょっと待って、今何を聞こうとしたんだったかな。すいません。話じゃ戻しましょうね。じゃあ、そうやって、いろんな病気、肝臓移植の対象となる病気がたくさんあって、まあ、もちろん一番お酒が今原因になっているということになってくるんですけれども、はい、じゃあ先生、このお酒を、まあ、やめるっていう手段も予防としては必要になってきますよね。
で、割と早い段階で気づくこともあるんですよ。うん、もちろん大玉で出なくても、検診で肝機能が高くて、
うん、
で、結構お酒飲むと。
うん、
で他に、さっき言ったウイルスとかのいろいろ検査したけど、他の検査が引っかかってこないってなったら、やっぱお酒が原因ということになるので、その時点で、まあ、減らすなりやめるなりしたら、割と良くなることも多いですよね。
うん、
だから、そこは、もう気づいたらもうお酒控えるというのは、もう非常に重要な治療にはなります。
でもなかなかお酒を ね,
ね
これだけひどくなるくらい飲んでる方がやめるっていうのは難しい。
ただ体質もあると思うんですよね。
体質、
いくら飲んでも大丈夫な人いるじゃないですか。
あ、
ただそんなに飲まないのに、うん、割と肝臓が障害を受けるという人もやっぱいるので、
これはアルコール分解能力とかですか。
そういうことも関係してるでしょうし、
はい、
今もまだ分かってない多分メカニズムがあると思うんですけど。
あ、そうなんですね、
やっぱ体質というのは結構あると思います。
うん、まあ、でも体質っていうのは自分では分かるんですかね。
いや、分からないと思うん
です、ね。ですよね。
はい。で、別に遺伝とかがあるわけでもないかもしれないし。
はい、
から、ただ、同じ狩猟でもやっぱよく、 悪くなる人ならない人ってやっぱいますからですね、うんうん、そこはある程度体質の関係あるんだと思うんですけど、うん、
わかりました。じゃあ実際に、まあ、あの症状が出て、まあ、これはいろんな治療の、まあ、いろんな、なんていうのかな、選択肢の中に肝移植がありましょうとなって、はい、じゃあ肝移植を希望する場合、はい、どういうふうにしてこの手続きというか流れがあるんでしょうか。
はい、まあ、内科の先生が基本的に肝臓の病気を見てることが多いですから、うん、でちょっとオーダーが出たなと思ってもうその先生の判断でご紹介いただくことが多いんですけど、うん、その時点で今沖縄で、できるのはさっき言った脳死肝移植実はまだできないんですよね、うん、あれ認定制になってるんですよね、施設の。で、生体肝移植はもうその病院ができる体制になったらやっていいということなので、うん、で僕が4年前に龍大に来ましたのでそれから始めてもう今24人の方に肝移植してるんです、まあ、全部生体肝移植なんですよね、
はい、
ってなった時にまあ消化されてきました。でまず当たり前です。そのご本人が肝移植という治療を希望するかどうかですね。うん、で希望するとなった場合に、沖縄だと今生体肝移植ができませんけど、どなたか肝臓を、自分でしっかり意思表示して、肝臓を自分で使って助けたいですという方がいますかと。で、さっき言った親族の、ルールは先ほど言った通りなんで、そんな範囲の中にいますかという話はもう正直にして、うん、で、まあその中でも検討してもらって、で、次は、もし手を挙げてくれた方がいらったら一緒に来てもらってでその方の検査をまずするというのが次の段階なんですけど、うん、ただ生体の移植、まあ、さっき言った肝移植、腎移植とかあるんですけど挙げる人の安全がもうとにかく最優先なんです
ね。うん、そう
ですね。もともと病気じゃない方にかなり大きな手術、うん、非常に保険医療なんですよ。保険医療なんですけど、うん、特殊な治療ということには変わりはないの で、 でそこはもう最優先で進めるというポリシーで我々はやってますの で、うん、でそこでもしでその生体移植のドナーの方採血とあと超音波の検査をするんですけど、うん、そこでちょっと異常があったらもう、うん、その人のためにもう外すということになりますね、
は
い、
そうですね、はい、うん、でそれが、まあ、どっちも5なんていうのかな、はい、OK になった時点で肝移植ということになるわけですね。
で次のステップで CT の検査ともうちょっと詳しい検査をして、うん、はい、でそこでもいわゆる医学的な問題がクリアできたら、うん、ゴーサインということになりますね。
先生、この治療までこの肝移植までの期間っていうのは、はい、どれぐらいこう見てるんですか。
ですね、激症肝炎って言って、ものすごく急に肝臓が悪くなって、急いで移植しなきゃいけないシチュエーションもあるんですよね。
ああ、そうなんですね。
そうなった時には最短で、うん、最初のもう紹介を受けた時から24時間以内に手術をできる体制にはしてます。してますけど、まあ最短でそれくらい。
そうですね。ですぐですね。
ただその間に、たった24時間で、うん、さっき言ったもう、とにかく、特にドナーの方、急にそういう状況になって、病気じゃないのに大きな手術を受けるっていうのは、かなり重要なことなので、気持ちの問題が一番重要なんですけど、うん、だからかなりドナーの方にはストレスになるの で、
です、ね、
はい、そこはなるべく避けたいんですけど、うん、そこはもう慎重に、手続きを踏みながら、
うん、
ただ24時間以内に最短でやれるシステムにはしてます。ただ通常は、まあ、ある程度都合に合わせられる。
うん、
まあ、1ヶ月以内とか。はい、あと、患者さんが比較的状態が良いけど、肝移植が必要となった場合には、ちょっと数ヶ月待つとか、うん、ことも可能ではありますね。
うん、まあ、じゃあ、それぞれによって、その治療まで、はい、まあ、移植までの期間っていうのは変わってくるということなんですね。
そうですね。
じゃあ実際にまあこうやってまあお互いにもらって分け上げ与えてそれぞれがその大きさも1ヶ月、まあ、機能も1ヶ月ぐらいあれば戻ってくるという状況になれば、
はい、
かなりこの肝移植というのはすごく優れた治療になるわけですよね。
そうですね。まあ、強調したいのは命が助かるだけじゃなくて元気になるんですね。
うんうんうん、
だから本当もう普通、まあ、薬飲んで病院に通わなきゃいけないということになりますけども、うん、本当完全に社会復帰できる、うん、非常に強い治療ではあるんですけど、まあ、ただやっぱ払う犠牲が大きいということと、うん、残念ながら 100% うまくいくわけではないですよね。
うん、そうなんですね。
そうですね。だから今押しなべて、ですね、1年生きる確率、
うん、
生存率という言い方しますけど、それがだいたい今 80-90%、
うん、
逆に言うと 10-20% の方はその最初の1年間でやっぱり亡くなってしまうと、うん、やっぱり肝臓がかなり悪い人で、
うん、
非常に大きな手術をするととなると体に与える負担も相当大きいの で、はい、でもちろん 100% 目指してやってるんですけど、うんうんうん、そこは数字で言うとそういう、ただ、う それぐらいの人たちがもう本当に元気になるという非常に強い治療ではあります。
まあ、あの原因がお酒ということであったので、まあ、沖縄県民対象になる方が多分多いんじゃないかなとは思いますけれども、やっぱり全国的に見ても多いですか。多
いですね、はい、で僕、うん、先ほど、こっち来て沖縄来た24人の方に移植したと言いましたけど、はい、やっぱりですね、一番多いのはアルコールです。
あ、そうですか。
まあでもしょうがないと思います。先ほど言った体質の問題もあったりしますし、だから本当その人が例えば依存症で飲みすぎてどうこうとは違うケースも多いんですよね。だからそこはもうあくまでも病院、あの病気の原因の一つとしてもう冷静に考えて進めていいと僕は思ってます。
はい。まあ、あの、美味しくね、健康的にアルコールは、
そうですね、
取っていただくというのがもう、はい、大前提だとは思いますけれどもね。じゃ先生、もう最後にまとめて、間食についてお願いします。
はい。はいはい、で、間食、一番重要なことは、最初にも言った通り、保険医療ということでね、うん、特殊な治療ではなくて、例えば、がんに対する手術とか、いわゆる僕らが普通にやってる手術と同じなんですよね。保険が適用されるということなので、あくまでも、治療の選択肢の一つとしてあるということを、やっぱ、知っていただきたいことと、あとは、まあ、沖縄でも、まあ、普通にできるようになったと思ってますし、まあ、本土の、大きな病院、それこそ東京大学とか京都大学とかと比べても、一応、引けを取らないような成績で今のところ維持できてますので、一応沖縄でできるようになったと。それまで県外に行ってたんですね。
うん、
大変だったと思うんですけど。
そうですね。
だから、そういうことがなくなったので、もし、肝臓の病気でちょっと困っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ相談いただきたいということですね。
はい、はい、ありがとうございます。まあ、本当に手遅れになる前に、
そうです、
ちょっとね、やっぱり早めに病院に、
ね、そうですね、
ちゃんと検査してみてください。はい、はい、本日は琉球大学病院第一外科の高槻光久先生をお迎えして、肝移植についてお話を伺いました。はい、先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ヒノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。